市民参加で育む共同のまちづくりに向けて、龍ケ崎市まちづくり基本条例を制定します。条例の検討当初から一般に用いられる自治基本条例を仮称として使用してきました。制定作業も最終盤を迎え、内容がほぼ固まり、市の最上位の計画、ふるさと龍ケ崎戦略プランに掲げた共同のまちづくりと地域力のアップを主眼とした構成となっています。そこで、今後は条例の内容にふさわしい、まちづくり基本条例を条例名とします。まちづくり基本条例の制定に取り組んでいます。本市では、市民の皆さんとこれまで以上に連携協力して、まちづくりを進めたり、市民の皆さんが積極的にまちづくりの活動や姿勢に参加することができるよう、その基本的なルールを定める、まちづくり基本条例の制定に取り組んでいます。現在、今年中の市議会定例会への条例案の提出を目指し、作業を進めています。本市では、この条例の制定をきっかけとして、龍ケ崎市に住んでよかった、これからも住み続けたいと心から思えるまちづくりを進めていきたいと考えています。まちづくり基本条例って何？どうして作る必要があるの？まちづくり基本条例とは、龍ケ崎市を暮らしやすいより良い町にするために、市民の主体的なまちづくりへの取り組みを応援し、市民、議会、執行機関が連携協力してまちづくりを進めていくための基本的な考え方やルールを定めるものです。地方文献の進展。平成12年4月、地方文献一括法の制定により、地方自治法をはじめとする多くの法律が改正され、国と市町村の関係は大きく変わりました。最も大きく変わったことは、機関委任事務。国から国の事務として都道府県知事、市町村長などに委任された事務。それらを市町村が国の出先機関として行っていた仕事が廃止されたことです。この改正により、明治時代から続いた国の出先機関としての市町村の位置づけがなくなりました。また、上下関係にあった国と市町村の関係も、対等・協力の関係となりました。こうした地方文献改革により、市町村が行うことができる仕事が増え、また、それまで国の通達などに従って行っていた仕事を、市町村が自らの判断と責任で行えることになりました。このように、地方文献の進展により、市町村は自己決定・自己責任のもと、地域の特色を生かした主体的なまちづくりを行えるようになりましたが、それを担う体制を整えることが必要となってきました。社会環境、市民意識の変化。高度経済成長期を挟み、行政は道路や下水道などのインフラ施設の充実をはじめ、箱物と呼ばれる公共建築物の整備を積極的に進めました。高度経済成長が終わりを迎え、また生活様式の変化や価値観の多様化などにより、ハード施策からソフト施策が重視されるようになって、行政の活動範囲にも変化が生まれてきました。具体的には、これまでの行政サービスに加え、健康審査や相談機能の充実、介護事業の展開をはじめ、学童保育や一時保育、病児・病後児保育など、多様なニーズへの対応です。つまり、行政が担う公共サービスは、施設サービス中心の家庭の外のことから、家庭の中のことにまで拡大され、まさに質量ともに大きな変化を遂げました。今後も地域における福祉や防災・防犯体制など、新たな社会的課題を含めた公共サービスの需要の拡大が予想されます。どのように公共サービスを維持し、持続可能なものとしていくのか、地域の在り方が 今問われようとしています。このような観点からまちづくりを考えると、市民の皆さんが主体的に関わる、いわゆる共助の取り組み、そして市民の皆さんと議会執行機関が連携協力していくこと、いわゆる共同の取り組みの重要性が増しています。すなわち地域が抱える課題に対しては、これらの三者が知恵を出し合い、共に汗をかきながら課題解決に当たることが必要です。このようにみんなで補い合い、支え合いながら、より良い龍ケ崎を作るための手段となる共同の取り組みを推進するための基本ルールとなるのが、まちづくり基本条例です。まちづくり基本条例によって何がどう変わるの？条例といっても、市民の皆さんに特別な規制を設けるものではなく、また条例ができたからといって直ちに市民生活に影響を及ぼすものでもありません。条例の制定を機に、まちづくりに今まで以上に関心を持っていただくとともに、市においてもさまざまな活動に参加しやすい環境を充実していきたいと考えています。その結果として、共同によるまちづくりを進めて、みんなが幸せに暮らせるまちの実現に一歩ずつ近づけていきたいという考えです。まちづくり基本条例案はどのように作ってきたの？条例制定の取り組みは平成24年秋から作業をスタートしました。はじめに市民、議会、行政の各主体がそれぞれ自らの分野について、条例に盛り込むべき事項とその考え方、いわゆる骨子作りを進めました。その後、本市において各主体で作成した骨子を一つに取りまとめ、条例の基本的な事項や考え方をまとめた条例素案を策定し、その条例素案に対する市民説明会などで多くの市民の皆さんのご意見などを拝聴しながら、条例案を策定しました。まちづくり基本条例案に定めていること、全文、条例制定の背景や目指すべきまちの姿、将来のまちづくりに必要なことを決意表明しています。第1章総則、第1条から3条、条例の目的や位置づけ、用語の定義について定めています。第2章、まちづくりの基本理念、第4条、まちづくりにおける基本的な考え方について定めています。第3章、まちづくりの担い手、第5条から15条、第1節、市民、市民の権利、役割と責務を定めています。第2節、子ども、将来のまちづくりの担い手である子どものまちづくりへ参加しやすい環境整備を定めています。第3節、地域コミュニティ、地域コミュニティの役割や活動の推進などを定めています。第4節、議会、議会及び議員の役割と責務を定めています。第5節、執行機関、市長、執行機関、職員の役割と責務を定めています。第4章、情報共有、第16条から17条、議会及び執行機関の保有する情報の公開及び提供、個人情報の保護について定めています。第5章、参加、第18条から22条、参加の促進及び方法、意見への対応、付属機関への参加、住民投票について定めています。第6章、市政運営、第23条から32条、 市政運営の基本事項について定めています。第7章、国・県及び他の地方公共団体との連携及び協力。第33条から34条、国・県及び他の地方公共団体並びに国際社会との関係を定めています。第8章、条例の検討及び見直し。第35条、この条例の検討や見直しについて定めています。問い合わせは企画課地域戦略グループ、電話内線363です。以上、ここまでの担当は吉田清美でした。
ポイント1、共同によるまちづくりを進めていくためのキーワード。共同によるまちづくりを進めていくためには、みんなで町のことを知り、町づくりに関わることが大切です。町づくり基本条例は、町づくりを担っていく市民の皆さん、議会、執行機関の役割や、町づくりの仕組みなどを分かりやすく整理し、町づくりへの参加を進め、共同による町づくりを推進するための基本的なルールを定める条例です。1. 情報共有。まちづくりは、まず知ることから、情報を共有することから始まります。市民、議会、執行機関が共同によるまちづくりを進めていくためには、それぞれが保有するまちづくりに関する情報、地域の課題や市政情報などを共有することが重要です。情報の提供方法。市公式サイト、広報誌流報、メール配信サービス、ツイッター、フェイスブック、公共施設などでの狂乱など。2、参加。まちづくりは市民の参加によって進められています。市民の参加がまちづくりの原動力です。まちの催しの運営に関わったり、区、町内会、自治会などの活動に参加するなど、身近なできることからまちのことに関心を持ちましょう。また、市政にも関心を持ち、参加し、皆さんの声を届けましょう。参加の方法。地域のお祭りや清掃活動への参加。子どもの通学、高齢者などの見守り。市の講座、説明会などへの参加。広報誌や市公式サイトなどで市政情報を見る。市のアンケートに答えたり、意見や提案を出す。審議会や委員会などの付属機関の委員として参加するなど、さまざまな形態が考えられます。 3. 共同。市民、議会、執行機関が互いに協力し合ってまちづくりを進めます。共同によるまちづくりを基本と考えています。まちづくりの担い手である市民、議会、執行機関がお互いの得意分野を生かして対等の関係で連携及び協力していくことが大切です。共同に必要なこと。お互いの理解を深め合う。信頼関係を築く。それぞれの立場を尊重する。役割と責任を分担する。防犯サポーターの通学の見守りと、公園での里親活動の様子の写真が掲載されています。ポイント2、まちづくり基本条例が目指すまちづくりの仕組み。まちづくりの基本理念は、市民、議会、執行機関が三角形となり、お互いに影響を与え合います。市民とは、住民、通勤通学者、市内に事業所を有する事業者、公益活動を行う人など。市民の権利、第5条。まちづくりに参加する権利、市政の情報を知る権利、市民の役割と責務、第6条。まちづくりに関心を持ち、自主的にまちづくりへの参加に努めます。互いに認め合い尊重し、協力してまちづくりを進めます。自らの発言と行動に責任を持ちます。公共性を重んじ、 次世代及び市の未来に配慮します。議会は選挙によって選ばれた議員によって構成されています。議会の役割と責務第11条。市民の意思が市政に反映されるよう努めます。開かれた議会運営に努めます。議員の役割と責務第12条。住民の意見を積極的に把握し、市政に反映されるよう努めます。執行機関は、市長、教育委員会や選挙管理委員会などの各種委員会です。市長の役割と責務、第13条。市民福祉の向上のため、公正かつ誠実に市政運営を行います。市政運営にあたっては、市民の意見を十分に反映させます。執行機関の役割と責務、第14条。自らの判断と責任において、公正かつ誠実に処理します。執行機関相互の連携及び協力を図りながら、市民の参加及び協働を基本とした市政運営を推進します。職員の役割と責務、第15条。市民の信頼に応え、公正かつ誠実に職務を遂行します。積極的に知識の習得、能力の向上に努めます。市民は議会に対し、請願、陳情、傍聴などを行います。議会は市民に対し、意見の把握と市政への反映、開かれた議会運営を行います。議会は執行機関に対し、条例、予算などの議案の議決、市政運営に対する監視を行います。執行機関は議会に対し、条例、予算などの議案の提出を行います。執行機関は市民に対し、情報の公開、提供、個人情報の保護、コミュニティ活動への支援を行います。市民は執行機関に対し、政策形成過程、実施などの各段階への参加、付属機関への参加、意見、要望などの提出を行います。ポイント3、主な特徴的な条項。子どものまちづくりへの参加、第7条。龍ケ崎市の未来を担う子どもたちを社会の一員として尊重し、子どもがまちづくりに参加する機会を作ります。危機管理、第29条。安心で安全な市民生活を確保するため、災害などに対する危機管理体制を整備します。また、日頃から災害などに備え、国や県、他の地方公共団体などとの連携、協力を図ります。今後の予定。条例案の制定作業が終わり次第、まちづくり基本条例案に対し、市民の皆さんからご意見をいただくパブリックコメントを行う予定です。パブリックコメントの日程などについては、今後発行する広報誌流報や、市公式サイトでお知らせします。なお、これまでの取り組みの経過については、市公式サイトでご覧いただけます。以上、ここまでの担当は静谷でした。